それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。あなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に1分動画を見たいと思います。
こんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の患難時代の真ん中、 3.5 年目に閨挙が起こります。閨挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第1コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、よみがえられた時、御霊に属する体によみがえられました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストがよみがえられた時、弟子たちがあってもわからなかったことから、容貌が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように、瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べるなどです。さらに第1コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる。めとることも嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は閨挙の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、この御霊の体ですけれど、私たちは今この世で生きている間はですね、血肉の体と言われています。ですから、今この持ってる肉はですね、血肉の体、つまり、衰えていくんですね。皆さんも若い時と年取ってからと随分違うんじゃないかと思います。私も若い頃はね、運動やなんかして元気にいくらでもできましたけど、今はそんなにできませんね。それは私たちの体っていうのが、20歳なん20か30ぐらいで、ピークになって、そしてまただんだん衰えていくと。そして最終的には私も年取ってですね、死んでいくことになるわけですけれど、その時に私たちの体っていうのはどうしても衰えていくんですね。そして病気になったり、そして完全な体じゃありませんから、いろいろな形で問題が起きたりします。それが血肉の体です。でもですね、御霊の体っていうのは何かって言いますと、先ほどここにありましたけど、第1コリントのね、15章、に出ています。そして、15章にですね、終わりの方に、2節にですね、死者の復活もこれと同じであって、朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされます。よみがえるっていうのは、御霊の体になるっていうことですね。それで、46節には、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのですって書いてありますね。で、この時にですね、御霊の体っていうのは、最終的にですね、私たちが永遠の命を受けるときに与えられる体です。 で復活ですね。でその時にですね、私たちは死ぬ時にどうなるかって言いますと、今生きてますけれど、どうかで死ぬわけですね。で死んだらですね、私たちは肉体は滅びて、そして、霊がですね天に行くわけです。それでしばらくこう天にいるわけですね。そして、まあ、いずれこの黙示録の時代がやってきます、観覧時代。そしてこの時にですね、真ん中のところで景況があるんですね。これは第一テサロニケ人の手紙の4章に書かれています。で第一テサロニケの4章にはですね、このように書いてあります。16節以降ですね、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえる。だから、それまでにですね、死んだクリスチャンの人たちが最初によみがえるって書いてあります。だからここでずっと天に霊としてですね、いたクリスチャンたちがここで復活した体、御霊の体によみがえるっていうことですね。そしてそれとともに、次に生き残っている私たちがたちまちカヤと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますって書いてあります。で景況の時は、景況は何を意味するかというと、私たちがヒュッとこう瞬間的にですね天に引き上げられるんです。でその時に私たちが、突然ですね、御霊の体に変えられちゃうということです。血肉の体だとピュッといったらですね、天井に当たってボコッと落ちていきます。でそれがちゃんと天に行けるっていうことはね、私たちがすでに引き上がれる直前にですね、御霊の体に変えられるっていうことを意味しているわけですね。ですから、ここで、今まで死んだクリスチャン全員がですね、ここで復活する、身体の体を持つとともに、それまで生きてきた敬虚されるクリスチャンはここで、御霊の体に変えられるということですね。そして、その御霊の体に変わるのがいつかということなんですけど、先ほど映像にありましたけど、ここかここか、あるいは千年王国の後で、なぜかって言いますと、敬虚の後ですね、迫害時代が来ます。そして反キリストが出てきて、クリスチャンみんな、ちゃんと真面目なクリスチャンみんな殺されてしまうわけです。で、ですから、ここで死んだ人たちは、ここでね、御霊の体に変わると考えられます。それからその後千年王国があるんですけれど、その千年王国の中でね、救われた人、この人たちはどこで御霊の体になるかっていうと、この Y のこの千年王国が終わった時にね、御霊の体に変わると考えられます。ですから3回、御霊に変わる時があるということをね、考えられますので、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、御霊の体っていうのは、この永遠に生きていくために必要な体です。ですから完全な体なんですね。で私たち今持ってる肉体っていうのは朽ちていきます。でも朽ちない体であって、そして、まあ、永遠に生きるわけですからね。今生きてるのはどんなに頑張っても100何歳で、それだったら100歳も過ぎたらね、もうヨボヨボになってきますけれど、天に行ったら永遠に生きるわけですから、100歳でヨボヨボになってたら天の働きもできなくなっちゃう。そしてですね、天においてですね、もう神様の働きがたくさん用意されているわけです。忙しいわけですね。で、やはり忙しい人は もう天に行ってね、好きな人はもう天でいろんなことをできるようになるわけなんですね。でいずれにしても、私たちが、この永遠に生きるための体がそこで与えられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその身体御霊の体の特徴なんですけれど、唯一ね、御霊の体を持った方がおられます。まあこれから私たちもね経験の時に持ちますけれど、それ以前に持たれた方っていうのはイエス・キリストです。イエス・キリストは十字架にかかって、死なれたわけですけれど、その葬られたわけですね。そして生まれ、蘇った時に御霊の体として蘇られたということをね、知っておく必要があります。で、イエス・キリストは私たち人間と同じ体を持って、人生の33年間を生きてこられたわけですね。ところが、十字架にかかって死んで、そして蘇った時に、今までと違った体になってた。それはなぜかって言いますと、聖書を見てると、例えば、ルカの福音書には弟子たちがねエマオに行く途中でイエス様と一緒に歩いてたのに全然気づかなかったっていう記事が書かれています。で、あとヨハネの福音書の方においてもね、戸が閉まってるのにそこから入ってきたとかですね、書かれてるわけです。ですから、夢のような話ですけど、戸屋なんかも通り抜けられるようなね、そういった体になってるっていうことですね。でそれでまたふっと引き上げられたりしますから、そういった形で瞬間移動なんかもねできるようになってる、そういう体である。だからそれは聖書を通してねイエス様が復活された時にそういう体になったので、おそらく私たちも復活した時にはねそういう体になってるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではもう一度映像を見ていきたいと思います。パトモスチームですね。
聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。 Thank you.
はい、どうもありがとうございました。まあ、私たちの、ね、海外選挙の働きの中でよくいろいろな世界の事件に直面することっていうのが何度も何度もあったわけですね。それは神様がずっと前からですね、その事件に合わせることを遭遇することを通してですね、終わりの近いことを知らせるということで言われてたわけです。そして天安門事件とか、あるいはエジプトのルクソール事件とか、ロスの大地震とか、いろいろな湾岸戦争とかね、いろいろなその大きな事件があるときにチームが使わされてたときがあったんですね。で、今回はまさにその事件のね、中心部に巻き込まれてしまったということを通してね、やはり本当にもう近いんだぞということをね、神様が語ってくださったんだと思います。で、それを通してね、やはり私たちは備えていかなければいけないということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それとともに、帰りに飛行機のまた奇跡が起きたんですね。で、やはりその時に祈るということと、そしてまたこの感謝するということをね、重要性っていうのを本当に思わされました。まあ、日本中でね、祈ってたっていうこともありますけれど、昔上海の奇跡っていうのがあって、もう全く乗れないような状況の時にね、なんとかチケットが取れて移動できたっていうことと、あと62人の奇跡っていうのはね、イスラエルチーム行った時に、飛行機がイスラエル行く予定がオーストリアに戻っちゃって、で飛び立たない。そして、次の日のね、飛行機を取ろうとしても何せ62人ですから、まあ行きたければいろんな飛行機会社のように分けてね、フランス行ってから行けとか、あるいはいろんな風に言われたわけですね。ところが祈って感謝している中で、どうなったかっていうと、ちょうど我々62人のチームだったんですけれど、ちょうどですね、その私たちが並んだ時に、アメリカからのツアー客がキャンセルが出て、しかもそれがぴったし62人だったんですね。だから62人がスポッとそこに入って、全員同じ飛行機で直行便でですね、テルアビブに行くことができたんですね。で、今回ももう絶対取れないかと思ってたんですけれど、その中でね、神様が歩みを持って、不思議な形でね、取らせてくださった。で、あんだけ混んでてね、はい、あなただけこちらへ来なさいっていうね、形っていうのは本当に普通ありえないことなんですけれど、そういったのがね、できちゃったっていうのは本当に神様の守りがあったなっていうことを思わされます。ですから、本当に備えていくっていうのはね、一つ祈るっていうことと感謝っていうのは非常に重要であるっていうことを覚えておいていただきたいと思います。それでは白馬キャンプがありましたので、その映像を見たいと思います。先週はね、皆さんが作ってくれたりまして、今度はアンテオテに行きたいと思います。
Oh,
キャンプはですね、毎年行われてますけれど、まあ夏はね賛美の大会で、さっき光さんが出てきてますけど、小さい子でもねかなりうまく歌えるようになってきてね、でまたエシルンちゃんもまた優勝しましたし、でどんどんどんどんね、働きが進んできています。でまあぜひですねまた期待しておいていただきたいと思います。それからですね、今週12日に心ゴスペルコンサートが、中野ゼロホールで行われます。ですから興味ある方はですねぜひ行っていただきたいと思います。で賛美の働きもね昨日もちょっとお話したんですけど、いろんな形でね進んできてるんですね。でこの前も話しましたけど、デイケアセンターへ行った時にですね、その責任者の方とお会いした時にミュージックビデオを見せたらね、それでこちら名前も言わずに、あるいはどういうグループだとかね、そういうことも言わずにね、それだけ見せただけでその責任者の方がね、もうぜひすぐ来てくださいっていう形でね言ってくださったっていうのは、やはり賛美がそういった人たちに触れてくださってるんだなっていうことを思わされました。それから昨日来られた方の中においてもですね、 そこの方がぜひまた来てくださいっていうことをね、言っておられました。だからいろんなところにね、今この開かれつつあります。ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それから8月10日はですね、杉戸集会が持たれます。で、杉戸においても神様が特別な意味合いを持ってね、その集会を出してくださってるんですけれど、毎回毎回ね、行くたびにやはり今は美香さんのご家族が中心ですけど、だんだんだんだんね、皆さんの信仰が引き上げられてきてるなっていうことを本当に思わされます。で、1分動画も用いられてますし、そしてまた、神様はね、本当に確かに働いてくださってるなっていうのを毎回毎回確認することができるっていうのはね、本当に大きな恵みです。で、ぜひですね、お祈りしておいていただきたいと思います。それから、個人の働きですけど、ファミリーホームがね、できて、昨日2人目のお子さんを受け入れました。で、8月の末までにはね、もう1人受け取る予定になってます。で、今のところはね、虐待された子がほとんどだということですね。ですから、ぜひそこでね、その子どもたちが本当にこの神様の愛の中でね、生きて、そして、素晴らしい、ね、人生を歩んでいけるようにお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、毎年言ってますけど、10月31日から、11月12日まで、イスラエルチームが使わされます。で、飛行機会社がですね、今度はポーランド航空で、この前パトモス行った時に、ね、トルコ航空使ったら、やはりトルコは危ないんですね。新聞に載らないだけでもトルコはですね、しょっちゅうテロが起きています。ですから、やはりそのこの前のテロが、飛行場でテロがあったということとともに、またクーデターも起きたということもね、一つの語りかけですので、トルコ航空やめて、ポーランド航空で行くことになりました。いずれにしてもスターアライアンスに入っているのでね、それでマイレージがつくんだと思いますけれど、ポーランド航空ですから、おそらくワルシャワに入って、そこからイスラエルへ行くんだと思います。で、割合安めなんですね。で、今だと14万8800円ですかね、飛行機代が。そしてツアー代がまた来週には出てくると思いますけれど、特別なね、イスラエルは恵みで満ちているところです。ですから、ぜひ行かれる方は行っていただきたいと思います。それから、この神様のね、働きはやはり私たちの周りでもね、いろんな形で起きているということをぜひ覚えておいてください。この前も美香さんがね、なんか頭痛、吐き気、熱があってですね、で、祈ったらですね、もう瞬時じゃない、もう瞬時に近い形でね、それが癒されたっていうことをね、言っておられました。本当に神様がね、働いていることを感謝したいと思います。だから何があったとしてもね、もうすぐ神様のところに持っていくっていうのはね、非常に重要です。そして持っていくときに、私たちはね、その神様のいろんな技を見ることができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところは使徒の働きの16章でですね、これはパウロとシラスが、マケドニアの叫びっていうところで、初めてキリスト教がヨーロッパに伝わっていったところなんですね。で、神様の導きによってこのヨーロッパに入っていったわけです。で、マケドニアに行きなさいって言われてね、そして、フィリピンに行ったわけですね。で、そこで起きた事柄なんですけれど、パウロとシラスはその神様の導きに従って行ったのに、どうなったかっていうと、そこでですね、占いの霊に憑かれた女がいたわけですね。で、女奴隷って書いてありますけれど、で、その主人がいたわけです。女奴隷の主人、そしてその奴隷の主人はですね、その女奴隷が占いをすることによってお金を集めてですね、そして、儲けてたわけですね。ところがですね、パウロとシラスがその女奴隷に会った時に、その霊に縛られてるっていうのが分かったわけですから、 その霊を縛ってですね、その女性からあの霊をその女性を霊悪霊から解放したわけですね。でそれがあの初めの方に書かれています。でどうなったかっていうと、この女からこの霊は出ていきなさいって言った時にですね、霊は出ていった。つまり占いの霊がそこからあのもう働かなくなったので、その女性を通しての占いがもうできなくなっちゃったわけです。そしたらですね、主人が設ける手段がなくなったので、それで怒っちゃったわけですね。でどうしたかって言ったら、この役人のところですよね、ところへ行って、訴えてですね、そして、パウロとシラスを捕らえるようにしてしまったわけなんです。でパウロとシラスは、まあ、一般的に見たらね、いいことをしたわけですよね。霊に疲れして縛られた人たちを解放したわけですから、その神様が言われたピリピのところまで行って、そしてそういった神様の技を表したわけなんですけれど、いいことしてるのに、結局どうしたかって言ったら、捕まっちゃったわけです。で、どうなったかっていうとですね、ここに書いてありますね。二人は何度も鞭が打たれたわけですね。そして、23節に何度も鞭を打たせてから二人を牢に入れ、監視には厳重に番をするように命じたって書いてあります。で、この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。つまりですね、同じ牢は牢でも奥の牢で全く逃げられないような形に、このパウロとシラスをそういう状況に導いたということですね。で、足かせまでつけられたわけですから、ちょっとやそっとじゃ逃げられない、そういうもうどうしようもない状況になってたわけなんですね。で、逃げる望みはなんか全くパウロたちはなくなってしまった。で、その時にですね、パウロとシラスは何をしていたか、この5節に書かれてますね。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたって書いてあります。で、そのもう絶対に逃げられない状況、もうどうしようもない状況で、普通だったらね、皆さんどうされますかね、こんなとこに捕まるし、神様に言われてここに来たのに、なんでこんなに捕まっちゃうんだろう。で、しかも牢に入れられても全く動けない、宣教の働きで来てんのに、これじゃ宣教の働きなんかできないじゃないかっていうふうにね、普通の人だったら考えると思います。で、ですけどね、このパウロとシラスはそういう状況に追い込まれた中においてもですね、神に祈りつつ賛美を捧げてたって書いてある、歌ってたって書いてある。で、そのもうとんでもない状況で、自分はもう逃げられない、動けない、で神様の働きをするように示されていったのに、その働きなんか全くできないような状況に追い込まれてしまったんですね。でもですね、彼らは、真夜中に祈り、そして、本当に主を信頼してたんですよね。そして祈って、そして、賛美の歌を歌って、賛美の歌を歌ったということは、本当に神様に信頼し、神様を褒めたたえてたわけですよね。感謝を捧げ、そして賛美の歌を歌ってた。で、その時に、この奇跡が起きたわけです。何が起こったかっていうと、26節に書いてありますね。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったって書いてある。で、皆さん地震が起きたら普通どうなりますか？最近ね、いろいろ地震が起きたらどうすればいいかとかね、いろいろ書いてありますよね。で、その時の一つにですね、地震が起きたら扉が歪んで開けられなくなるから、すぐ扉を開けなさいとかね、そういうふうに書かれてることがあるのを皆さんご存知じゃないかと思います。で、普通はですね、地震が起きたりすると扉が開くんじゃなくて、歪んでですね、扉が開かなくなったりすることがよくあるわけです。 ですから、あるいはもう地震でね、その家が崩れ去るとか、大地震って書いてありますからね。だから普通だったらそうなるのに、この時どうなったかっていうと、扉が開いちゃったわけです。しかもですね、この捕まってた人たちの鎖、足かせがですね、みんな開いちゃったって書いてあります。で、普通地震が起きただけでね、これが開くなんてことは考えられないですよね。だから、ここに神の手があって、そして神様がそれをなされたということをね、私たちは知ることができるわけです。で、その大きなポイントとなったのは、神様に祈り、そしてまた神様に、賛美の歌を捧げたことなんですね。で、それが大きなポイントになっているわけです。で、この賛美っていうのはですね、賛美を歌う、多くの人たちはただ歌っているのかということになりますけれど、しかし霊的に考えると、これは非常に大きな意味合いがあるということをぜひ捉えておいていただきたいんですね。詩編の22編、先ほどちょっと歌いましたけどね、それを歌にしたのが先ほど歌いました、詩編の22編の、3節にはね、こう書いてあります。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。で、これは何を意味しているかっていうと、あなたはっていうのは神様ですけれど、聖であられ、そしてイスラエルの賛美を住まいとしておられます。つまりイスラエルの賛美の中に住んでおられるということを言うわけですね。で、私たちイエス・キリストを信じた者は霊的イスラエル人です。ですから私たちが賛美をする中で、この神様がその中に住まわれる、つまりその賛美を通して神様の御臨在が表されるということを意味しているわけです。で、どうなるかというと、この賛美をすることを通してですね、神の技がなされることがよくあるということなんですね。で、例えば私たちが老人施設とか、あるいは、精神病院とかなんか行った時にですね、本当にその顕著な形でね、賛美を通して神様が働いてくださったなっていうことを知ることができるわけです。で、例えば私たちは別に白馬に出る、白馬のね、大会に関東予選に受かって出るようなね、実力ではないわけです。しかしですね、それを本当に心から賛美をするときにですね、その賛美を通してその聞いてる方々が触れられるわけです。で、例えばこの精神病院に前行った時においてはですね、普通はそこにおられる方々がなんかこう集まったりするとですね、必ず途中で叫んだり、あるいは途中で出てってしまうということを言っておられました。でもですね、あなた方の賛美の時に本当に不思議ですけれど、その方々がね、最後までおとなしく聞いてた。そしてまた誰一人叫ぶ人もいなかったということでね、そこのスタッフの方々がびっくりしておられたんですね。で、やはりそこで神様がその方々に本当に触れてくださってたんだな、そしてまた解放を与えようとしてくださってたんだなということを思わされるわけです。で、多くの老人施設とかデイケアセンター行くときに必ず涙流されている方がおられるんですね。で、普通の歌を歌って涙流す人なんてほとんどいません。でも私たちは歌うときに確かに神様が働いてくださって、その方々に神様が触れてくださってですね、触れられて涙を流したりするんですね。で、前ゴスペルシードが中野だったかどったかと、あ、どこだったか忘れましたけど、賛美してるときにね、ある方がそこへ寄ってきてですね、言われたそうです。実は今から私は自殺しようとしてましたと。でもですね、あなた方の歌を聞いて生きる力が湧いてきました。で、もう自殺やめますって言ってですね、そして本当に自殺直前の人がですね、自殺から解放されたこともあったんですね。で、自殺やめた人は今までもう5人ぐらいいるみたいですね。ですから賛美を通して神様が働いてくださってるっていうことを私たちは知ることができるんです。で、本当にそれを心から主を賛美して祈って神様を褒めたたえるときに、神様がそういう技を 表してくださるんですね。で、先ほど杉戸集会にも出ましたけど、ミカさんのね、お姉さんは本当に不思議な形で神様に触れられたなってことを思わされます。で、それは何かって言いますと、神様がね、私たちが賛美、杉戸のデイケアセンターで最初賛美してたんですけれど、その帰りにですね、ちょっとお姉さんのところへ寄って、神様がね、そこで賛美しなさいっていうのでさせてもらうことにしたわけです。で、最初はね、お店の前で路上ライブしたんですね。で、いいですかって言ったらね、いいですよっていうことでやったんですけど、お姉さんはね、とんでもないことやるんだと思ってたんだと思うんですけど、店の奥の方に引っ込んじゃってね、で、出てこなかったんですけれど、とにかくやらせてもらったわけです。で、何回かやってるうちに、店の中でもね、一度賛美させていただいたことがあったんですね。で、その時にお客さんが来られたんですね。で、私たちはお店の妨害をするつもりは全然ないので、お店のね、お客さんが来たらやめようかと思ったんですけれど、しかし来られたお客さんがですね、なんとあなた方は本当にすごい平安そうな顔して歌ってるねとか言ってですね、そして表情が素晴らしい、で、なんか心に響くっていうことを言われてね、で、今からは私の友達たくさん連れてくるからとか言ってですね、そういうふうに言ってくださったんですね。で、それまではね、お姉さんも我々が歌ってもどっか隠れてたんですけど、そのお客さんがそういうことを言ってからね、突然変わってこられて、そして心ゴスペルコンサートにも一度来られてですね、そして神様が触れられて、そして時が満ちた時にお姉さんはね、イエス様を信じ受けられたんですね。で、その大きなポイントになったのが賛美だなっていうことを本当に思わされます。だから賛美にはね、力があるんです。で、私たちには見えないかもしれませんけど、この聖書に書いてあるように、このイスラエルの賛美の中にイエス様は住まわれるんです。で、そして旧約聖書の中でもね、ヨシャパテがアモン人やなんかが攻めてきた時に、どういう形で敵に対抗したかっていうと、非常に不思議な形でやってるんです。それは賛美隊を前に立てて、そしてその後ろから武装した者が行くっていう形でね、そしてそこで喜びの声を上げ、賛美の声を上げたって書いてあります。そしてその時に技が起きたって書いてあります。ですからこの賛美にはね、歌っていうのが一体何になるのっていうふうにですね、思う方もおられるかもしれませんけど、私たちが賛美するときにですね、実は神様がその中に住まわれ、そしてその中で働いてくださってるっていうことをですね、ぜひ捉えていていただきたいと思います。だから私もですね、ここで賛美しているときに何度も何度も癒しを受けています。で、最初横浜からねスタートしたんですけど、横浜でやってるときもね、実はよく頭痛やなんかしたりしてたんですね、日曜日になると。で、もう行きたくないなとかね、思うんですけど牧師だから休むわけにもいかない。そしてですね、行ってですね、賛美するともう完全に治っちゃうんです。で、そういったことが何度も何度もありました。で、だからね、やはりその賛美の中に神様がご臨在を表してくださり、そしてその中でね、神様が働いてくださってるっていうことを何度も体験させていただいたんですね。で、多くの人にそれが何の意味もないと思うかもしれませんけど、私たちが本当にそれが神様がご臨在を表してくださり、そして本当に私たちが祈って神様を心から賛美するときに、それを通して神様が働かれるっていうことを信じて賛美していくんであれば、この神の技を私たちは見ていくのです。多くの人たちを解放し、また救いに導いてくださるんです。で、神はそういったこともおできになる方なんですね。だから賛美をね、ただ歌うっていうんじゃなくて、本当に心から歌う。で、それによって、私たちは神の技をこれから大きく見ていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えて歩んでいきたいと思います。特に神様はね、 リバイバルの大きなポイントがこの賛美にあるということをね語ってくださってます。ですからその主に期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞまたお一人お一人にあなたが働いてくださり、この賛美を通して神の技を見ていくことができるようにしてください。このさまざまなこの不思議なこと、あるいは癒し、奇跡などこれから起きてきますが、あなた方は一つ一つさらに私にこの信頼し歩んでいきなさいとおっしゃいます。この不信仰になることがないようにしなさいとおっしゃいます。またその時に慌てることがないようにしていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを今神様の前に悔い改めておきましょう。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また今どうぞ聖霊様望んでくださり、癒しの御業を表してください。お一人一人の悪い部分に触れ、またそこを完全に癒してください。癒しの霊を注ぎ、またこの賜物の働き顕著な形で表してください。また知恵知識の言葉を与えてください。イエスキリストの皆によって、この一人一人の、体と精神に、働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病の霊を今すぐ一人一人から去る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く、この精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この頭痛がちょっとしている方があります。そこが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また歯茎がちょっと悪くなっている方があります。そこに今血が振られました。それを感謝して受け取ってください。また肝臓がちょっと悪い方があります。そこに今血が振られております。その癒しを受け取ってください。また足首の痛い方がおられます。そこに今足が振られました。それを感謝して受け取ってください。また目がちょっと見えにくくなっている方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うことは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。